おはようございます。私はこの4月から新学生として研修させていただいております和田一郎と言います。私が生まれ育ったのはこの大和市ですけれども、ここよりずっと南にあります上和田というところで育ちました。講座協会ではいつも教会学校の奉仕をさせていただきました。今もそうですが、子どもたちと共に成長させていただいたと思っています。2012年から牧師志願者として東京キリスト教大学で学んでおりますが、これまで多くの皆さんに祈りに支えられてきたことを心から感謝しております。今日は礼拝をテーマにメッセージするように松本先生から言われました。今回の聖書箇所はヨハネの福音書8章、皆さんよくご存知の姦淫の罪を犯した女の話です。ですので、おや、この話と礼拝は何か関係あるのかなと思われる方もいると思います。しかし今日は礼拝の中で神様と自分が向き合うという要素があると思いますが、そのところに焦点を当ててお話ししたいと思います。皆さんは神様の存在を感じる時というのはどのような時でしょうか。礼拝の中でも神様の存在を身近に感じるという方は多いのではないでしょうか。まあ、お一人お一人違った感覚があると思います。私が初めて神様の存在を感じたのはもう成人になってからのことです。しかしまだクリスチャンになる前のことでした。私の家族は両親と姉がいる4人家族でした。母方の祖父母もクリスチャンでしたので、3代目のクリスチャンに私はなります。しかし子供の頃は私だけがクリスチャンではありませんでした。教会にも行っておりませんでした。父は10代の頃は信仰を持っていましたが、仕事に勤め始めますと教会から離れました。母が熱心に教会に通っていたので、家庭よりも優先しているように映ったようです。教会に対して嫌悪感が出てきたようなので、長男の私には教会に行かせたくないという父の意向があったようです。教会に行きなさいとも言われませんでしたし、社会人になっても教会に足を向けることはありませんでした。しかし母は熱心な信仰をずっと持っていて、私はそういう母に育てられました。ある日私の職場に連絡があって、母が病気にかかって入院することを聞かされました。突然のことで驚きましたが、食道の末期がんで二俣川のがんセンターに入院して手術をすることになりました。私が社会人になって間もない25歳の頃、母もまだ58歳でした。その闘病生活で私は母の強い信仰を目の当たりにしました。毎日病院で旧約新約の聖書を朗読し賛美をし、お見舞いに来る信仰の仲間とも一緒に乗って、そして逆に相手の健康を気遣うような入院生活をしていました。私は病院での治療とは別にいろいろながんの民間療法を調べて、漢方がいいとかビタミン摂取がいいとか、アメリカからいい薬剤があると聞いては取り寄せたり、それこそ情報をかき集めて奔走していました。自分でも直接役に立ちたいともがいていたんです。しかし母はその中にあっても平安でした。落ち着いていつも言っていたのは、ありがとう、でも大丈夫、 すべて神様の御手に委ねているからというものでした。動揺している家族の中で死と向かい合っている本人は心が定まっていて静かな落ち着きを持っていました。若かった私は近くにいる自分よりも母は何か大きな存在と強くつながっていると感じました。少し置いていかれていくようなちょっとした寂しさと、その存在が何であるのか、どんなものなのか、うまく言えず言葉が出ませんでした。しかしその沈黙の中に大きな存在を感じたのでした。そして思わされるままに僕も信仰に接してみたいと母に向かって言ったんです。当時はまだ信仰告白という言葉も知りませんでしたが、それが神様の存在を感じた最初の出来事でした。まだ神様がどういう方でどう向き合っていいのか分かりませんでした。当然だと思います。聖書に何が書いてあるのかも祈り方も知らなかったわけですから。その後母は1年間の闘病生活の末に天に召されました。しかしその出来事が私の人生の転機となりました。これは明確に言えます。その1年が人生のターニングポイントとなったのです。それから随分と時間が過ぎましたが、今こうして礼拝をしていてもあの時の目の前に感じた大きな存在に導かれて礼拝しているのだなと思います。そしてこうした教会の皆さんと共に主日の礼拝でその大きな存在の前に立つというのはまた特別な意味があると思います。週に一度集う主日共同の礼拝には流れがあります。礼拝の中の流れと一週間の流れがあります。一つの礼拝の始めから終わりにはお一人お一人が集められて御言葉を聞き派遣されていくという流れが礼拝を通してあります。神様に召されて御言葉を受け取り送り出されるわけです。そして1週間それぞれの生活の場に派遣された私たちがまた週の初めの日曜日に礼拝に招かれるという動きを何度も何度も繰り返すわけですね。この一定の動きをお一人お一人が生活の場で出会う悩み、喜び、迷い、神様への期待、または苦難から避けたいと思いいう思いがあったり、翻弄されながらも週の初めに礼拝するという一定の動きが私たちの生活を支えるのです。この礼拝の中で軸となるのが神様と自分が向き合うということです。一対一で向き合うという要素があります。ある有名な神学者が言った表現ですが、太陽を見ているとどうなりますかという問いがあります。どうなるでしょうか。きっともう目がチカチカして目をつぶってしまう。神様を見るということはそういうことだと言いました。しかし目をつぶっていてもその存在ははっきりとわかるでしょう。今日は神様と向き合うということを心に留めながらヨハネによる福音書8章の姦淫を犯した女の話から御言葉に触れていきたいと思います。今日の聖書箇所に記されているところはエルサレムの神殿で起こった出来事です。イエス様はカリオリ祭という祭りの期間中エルサレムに滞在しておられました。 この8章の2節には、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められたとあります。この頃のイエス様は多くの人を癒して奇跡も行っていましたから、エルサレムでも評判の人となっていました。イエス様とは一体誰なのか、メシアだという人もいれば預言者という人もいました。一体どんな人なのか、イエス様は。そして争いが起こるほど話題の中心人物でした。一方で権威を持って話されるイエス様を不快に感じた立法学者やパリサイ派の人たちは、イエス様を逮捕しようと企み始めました。ですからこのエルサレムはイエス様にとってとても危険な場所でもあったんですね。そのような中でイエス様が朝早く神殿に来られました。そして話題の人イエス様の話を聞こうとたくさんの人が集まってきました。そこに異様な人たちがやってきたので空気が一変します。それは立法学者たちの一行でした。彼らはユダヤ人社会では高い地位にある人たちでしたから、身なりも整っていて威厳ある態度をとっていたと思います。しかし彼らの威厳とは全く正反対の、身も心もボロボロになった女の人が一人引きずられるようにして連れてこられました。彼らは8章の4節のところからイエス様に言います。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。彼らがこの女性を連れてきたのはイエス様の考えを引き出して罠にかけるという企みがありました。彼らの質問に対して、もしイエス様が許してあげなさいと言えば、旧約聖書に書かれたモーセの律法に反することを公然ということになります。実戒に寛容してはならないとありますから。一方この女を石で打ち殺せといえば、これまでイエス様が話してきた神様が憐れみ深い方だといったことをことと矛盾することになります。さらにローマ帝国の権威を無視して罪を宣告した、反逆の罪につながる。ですからイエス様がどちらを答えたとしても逮捕の口実となる、そのことを狙った立法学者たちの罠でした。あなたはどうお考えですか。ところがイエス様の反応は意外なものでした。民衆はこの状況で何か威厳を持って答える姿を期待していたと思います。最も注目されていたこの場面でイエス様は急にしゃがみ込んで地面に指で何かを書き始めたというのです。大勢の人が注目しているのにそれを無視してしゃがみ込んだわけです。そこでイエス様が地面に何を書いていたのか、これまで多くのクリスチャンがさまざまなイメージを膨らませてきたと思います。しかし私は地面に何かを書いていたということよりも、そこで間を取ったことに意味があるように思います。この明らかに罪を犯した女性を前にして取り囲んだ学者たちの蔑む心、巧妙な罠をイエス様に企てて高ぶる声、イエス様がこの意表をつく間を取られたことで彼らは我に返って自分の罪に気づくこともできたかもしれません。 しかし彼らはそれとは反対にしつこく問い続けたとあります。自分たちの罪には鈍感で相手を罪に定めることに没頭しました。さあ答えてみろ、どっちにするのか、石で打つのか許すのか。イエス様は立ち上がって言います。この答えも意表をつくものでした。あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさい。ここのイエス様の答えは彼らが迫った答えのどちらでもありませんでした。法律の問題から人間が普遍的に持つ罪の問題へと切り替えたのです。続いてこれを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。先ほどまでの騒々しさが嘘のようにその場が静まりました。9節のイエス様一人と真ん中にいた女が残ったという表現が心に留まりました。イエス様と女の二人だけがその場に残ったということを強調しているように思います。しかしもともとこの場にいたのはイエス様と女と律法学者たちだけではなかったと思います。2節を見ますと民衆がとありますように、イエス様は大勢の人々の中で話されていたはずです。あの大勢の人々もいつの間にかどこかへ行ってしまったようです。彼らはこの出来事の成り行きを最後まで見届けることなく立ち去ってしまった。なぜ彼らはその場を去っていってしまったのか。7節に彼らがしつこく問い続けるのでとあるように、学者たちが責め立てている様子がうかがえます。確かに女は現行犯で捕まったわけですし、イエス様に対する罠も巧妙でした。しかししつこく責め立てていたのは律法学者たちだけではなかったのではないでしょうか。周りで見ている民衆もいつしか学者たちの尻馬に乗って、ある者は声を上げて、ある者は黙ってうなずくものがあったのではないでしょうか。そう言えますのは、人間にはそのような罪の性質が誰にでもあるからです。今でもいじめの問題は一向になくなりませんし、いじめを横で見ていてもやめなさいと言えないのは子供だけではありません。止める勇気がないばかりか、不利な立場をな人を前にして人は高ぶるという罪の性質を持っています。どんな人にもあるわけです。イエス様を罪に陥れる罠のためなら女の人の命も顧みない。学者たちは当時の法律に照らして責め立てました。しかし神様の裁きの基準はそれを超えたものです。彼らにあなたたちの中で罪を犯したことのないものが石を投げなさいと言われたとき、その言葉は律法学者たちだけではなく周りにいた民衆の心にも突き刺さったんです。そしてその言葉は今ここにいる私たちにも問いただされる言葉であるんです。あなたの中に罪はないのか、あなたは人を裁くことができるのか。人々はそこにいられなくなったんです。年長者から始まってとあるように、より 人間の罪深いことを知る年を重ねた人からその場を去り、立法学者たちに続いてその場にいた民衆も去っていったんです。この時この女の人もその場を去ってもよかったでしょう。早く逃げたい気持ちがあってもおかしくありません。無理やり連れてこられて、人には言えないような恥ずかしい自分の罪を人前で晒されたわけです。罪に定めようとした者たちが去った今、一刻も早く帰りたい気持ちもあったでしょう。しかし女は残って立っていました。何かを待つかのように、そして何かを望むかのようにです。キリスト教には待ち望むという大切な信仰の眼差しを持っています。待ち望むと言います。例えば神様を信じる信仰も、自分の強い意志で信じるのではなくて、神様の力があって信じることができるのだと考えます。苦しいことから救い出されることにしても、正しいことをしたからとか、人の役に立ったご褒美のように与えられるとは考えないのです。神様の一方的な愛があって救われる。その神様の力を私たちはただ待ち望むものでしかないという信仰です。しかし、すべての救いは神様からしか来ない。だから神様に向かってただ待つのだという信仰です。イエス様の前に一人残ったこの女の人は、自分の目の前にいる人をどのように見ていたのでしょうか。もしかしたらこの女の人はイエス様によってこの場に招かれたのかもしれません。自分の力ではもうどうにもできない罪ある生活から、自分では抜け出せなかった生活からイエス様が引き出してくださった。十節でイエス様は、婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。主であるイエス様の前に立った女が言います。主よ、誰も。女は何かを待ち望んでいました。救い主を待ち望んでいたイスラエルの民も、民や礼拝する私たちの姿がこの女性と重なります。自分の不完全さを神様の前に明らかにして、一人立つとき、定められた待ち望むという時を必要とします。私もあなたを罪に定めない。自分の罪を脱ぎ去ってくださるのは、目の前にいるイエス様だけです。イエス様だけがこのことのために目の前に来てくださった。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。マルコによる福音書2章17節。だから私たちは神の前に立って、神に向かって、ただ待ち望むものでしかありません。それ以外のところから救いはないからです。もう罪を犯してはならない。ここの罪とは、ただ単に悪いことをしてはならないということではありません。罪の本質は神様から離れた生活をすることです。もう神様から離れた生き方をしてはいけない。私と共にいなさい。そこには本当の許しがあって、煩わしい生活からの解放があるのです。他からは救いはない。私の道を歩きなさいと、この女の人を そして私たちを送り出してくださいます。イエス様に受け入れられて、新たにされて生きなさい、この言葉とともに生活の場へと送り出されるのです。私たちは今日こうして礼拝に集まることができました。偶然ではなく、神の前に立たされました。ただ神の前にあって、神の御業を待ち望むものとされました。イエス様が十字架にかかり、死に打ち勝ち、復活されたことで、いつまでも永遠に共にいてくださって、導いてくださる。一週間の初めの日に、そのイエス様に全てを差し出すことが新たな出発です。永遠の救い主イエス様を信頼して欠けるものはありません。偶然ではなく、主のご計画の中で愛された一人として、生きなさい、この言葉に送られて、この一週間イエス様と共に歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。